皆さんこんにちは。今日は神のなさったことというテーマでメッセージをさせていただきたいと思っております。仕事の関係で1月の末から1週間くらい、中国の深圳という、中国の中でもかなり南の方にある地域ですけれども、行ってきました。そして荷物、どんなものをこう持っていったらいいかということもあったものですから、ちょうど同じ会社の人でその深圳地域に出張している人がいたものですから、そちらの気温はいかがですかというふうに聞いたところ、非常に暖かいですと、毎日暖かくて日中は20度ぐらいまで上がりますと、少し汗ばむこともありますし、ホテル内は全館冷房をしてたりして逆に寒いくらいですというような、ちょっとメールが来まして、日本では最も寒い時期でしたので、暖かいと言われてもちょっとこうピンとこなかった部分もあるんですけれども、かなり1年を通じて結構暖かい地域っていうのは知っておりましたので、暖かいところに行けるのはありがたいなと思っておりました。それで何を持っていこうかというところの中で、半袖シャツ1枚ぐらいで大丈夫だっていうくらい、そのぐらい暖かいという話もあったので、かなり荷物を減らして、暖かいことしか想定せずに、行きました。そうしましたら、ちょうど中国に入った日ぐらいからのようなんですけども、寒波がやってまいりまして、その前の週に比べて最高気温が10度以上下がるような、最高気温が10度いかないぐらいの、そんな日々が結局1週間続きました。そして驚いたことにですね、訪問した工場なんですけども、暖房施設がありませんでした。冬もですね、割と暖かい地域ということもあって、その暖房がないっていうことはそんなに珍しくはないようでありまして、もう朝から冷え切ったところにですね、1日おりまして、3日間くらいでちょっともう風邪をひいてしまったくらい、寒かったんですけども、こんなに寒いんであれば暖かい服をもっと持っていけばよかったなというふうに、悔やみました。で、備えあれば憂いなしっていう言葉はあるんですけども、これからですね、多少こう荷物が増えてもですね、いろんな状況に備えられるようにしていきたいなというふうに思いました。そして、今回の出張は日曜日にフライトして土曜日に帰ってきたんですけども、その土曜日に香港空港から日本に帰ってくるために金曜日の夕方、香港、中国から香港の方に向かいました。中国から香港へは地下鉄に乗って、行ったんですけども、そしてホテル周辺のですね、地図を持っていたので最寄りの駅に降りて、そして歩いていくことにしました。で、地図を見ればですね、なんとかホテルたどり続けだろうというふうに思ってたんですけども、駅のこう地下道を通ってこう地上に出たらですね、こう自分が今この地図のどこにいて今どっち向いてるかがよく分からなくなってしまってですね、それでこう周り見てもですね、建物が高くてよく分からないんですね。それで困ったなと思って、ちょっとこうさまよったんですけども、これでは着かないなと思って、そこで、活躍したのがですね、スマホのですね、Google マップで、ありました。その、スマホ内のですね、地図にですね、自分が今どこにいるかっていうところがこう、表示されまして、そして行きたいところとしてホテル名をこう入れたらですね、こういうふうに行くといいっていうふうにこう、車のナビゲーションと一緒ですね、そういうことでこのスマホを見ながらですね、こう歩いて行って着くことができました。で、改めてこのナビゲーションというのはありがたいなというふうに思いました。で、先ほど小玉さんがちょっとオリンピックの話をされましたけれども、私たちこう毎日ですね、テレビでその映像を見ることが、 できますけれども、テレビ放送が地上デジタル放送に変わってから7年半が過ぎているようであります。そういえばもう 今見る映像が当たり前のように私たち思ってますけども、昔はですね結構画像って、まあ、汚いと言いますか、今ほど綺麗ではなかったなというふうに思うんですけども、今はデジタル放送で本当に綺麗な映像を見ることができるなというふうに思います。そしてまあこれもその通信の技術の発達のゆえなんですけども、その通信の技術の先駆けになったものは電信というふうに言われております。でこの電信機の開発に成功したのはサムエル・モールスというクリスチャンでありました。でモールス信号というものは短いですね、符号と長い符号だけで文字とか数字を表すことができます。でモールス信号で有名なものとして SOS というものがあります。現在世界共通の遭難信号となっておりまして、こう船などでこう沈没そうになったりとかですね、まあ、そうい こう緊急事態の場合にはこの SOS というものを使うことが世界標準になっているんですけども、ちょっとここに書いたんですけども、SOS をモールス信号で表すと、この短い点3つと長い3長点また3短点といってですね、こうまあ、カタカナで何か表すとトッとトッツーツーツートッとトッというようなことみたいなんですけども、これはちょうどですね非常にこう分かりやすいということもあって、この SOS という言葉自体に何か意味があるということではなくて、まあ、このちょうどですねこの意思を表すものとして これがですねちょうど分かりやすいということもあって、このでこれをですね文字に表すと、まあ、SOS になるんですけども、まあ、このモルス信号のこの SOS というものが、そういった、避難、信号として現在使われているということでありました。そしてこのモールスが、電信機を開発をして、そして一番最初に、テスト的に送信した言葉は、聖書の言葉であったというふうに言われております。でその最初に送った言葉というのは民数記の23章の中にある神がなさったことという言葉であったというふうに、言われております。でそのモールスがですねモールス信号として最初に送った、まあ、言葉が神がなさったことということでありまして、その神様が、なさった、まあ、それにちょっと ちなんでですね聖書から神様がなさったことを見ていきたいというふうに思っております。で神様がなさったことというのはたくさんありますので、とても短い時間の中で見切れないんですけれども、聖書の中から少し見ていきたいというふうに思っております。はじめに旧約聖書の1ページですね、この聖書全体の中の一番最初の書の一番最初の部分ですけれども、ここを開いていただきたいと思っております。創世記1章の一節、はじめに神が天と地を創造したと、記されて、おります。神様が一番初めになさったこと、それは天と地を創造することで、ありました。広大な宇宙ですね、人は、天体望遠鏡ですね、非常に大きな、まあ、望遠鏡を開発をして、そして宇宙がどれほど広いか広大であるかっていうのがだんだん分かるようになってきましたけれども、それでも宇宙の終わりっていうのは見ることがもうできないくらい非常に大きな広大な宇宙でありますけども、その宇宙を作られ、そしてその中に、ですね、地球を作られました。で世の中にはですね この宇宙の起源としてビッグバンと言われるようなですね、そういう、こう大きな爆発が起こって、そしてそれによって、まあ、いろんなものが、いろんな物質ができて、またそれらが合わさったりして、生命が誕生してとかですね、まあ、そういうことをこう考えて、おられる方々も おられるんですけども、よくよく考えてみますと、何にもない、最初に全く何にもないところから突然爆発が起こるっていうのはですね、考えにくいことで、ありまして、爆発が起こるにしても、その爆発が起こるためのある物質が必要で、あるんですけども、じゃあその物質がどうしてできたかっていうのをやっぱり説明することは、できないと言いましょうか、難しいわけであります。神様抜きにこの世界がどうして成り立っているのかということを考えようとすると、なかなかやっぱり難しいわけであります。しかし初めに神様がおられて、そしてその神様が全てのものを作られたというふうに考えますと、非常に、まあ納得できるわけで、あります。私たちは、時間の中で生きております。過去があって、今現在があって、そして未来へと続いていく、この時間の中で生きておりますので、その私たちのこの限られた頭脳の中で、初めから神様がおられたということを聞きましても、なかなか分かりづらい部分があります。それはやっぱり時間の中で人は生きているからであります。初めからと言われても、でもその一番最初に言ったらどうなのっていうことをこう考えると、なかなかわからないんですけども、神様はその時間に支配されないお方であって、時間の外で生きておられると言いましょうか、そのまあ時間に制約されない、そういうお方であります。でこのお方が天と地を創造したということが、この一章一節で書かれているわけであります。また神様はこの命の育むことができる地球の中に命を作られたお方であります。植物、動物、そして人もすべて、その命あるものというものは神様が作られました。創世記の2章の7節というところを見ていただけますでしょうか。1ページめくっていただきますと、ここに神様が人を作られたことが記されております。創世記2章の7節をお読みします。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神様がお作りになられた生き物はたくさんあります。もう何万種、何十万種でしょうか、ものすごい数の種類の生き物がこの地上の中に存在しておりますけども、唯一この人だけが神様から命の息を吹き込まれているわけであります。でこの息という言葉は霊ともですね、訳すことができるようでありまして、人は神様から霊が与えられておりまして、この霊により神様を褒めたたえ、神様を認識し、神様と交わりすることができるものとして作られております。一章の27節にはですね、このように書かれております。神は人をご自身の形として創造されたとあります。神様は目に見えないお方でありますので、ここで言われているご自身の形というのはですね、姿形のことではなくて、神様と同じように霊を持つものとして作られたということを語っているのではないかというふうに思います。人だけが神の形として作られました。神の命の息を吹き込まれて生き物となったものであります。初めの人 アダムとそしてエヴァが住んでいた園はエデンの園というふうに言われますけども、エデンというのは喜びとか歓喜とか、まあ、そういった意味があるというふうに言われておりますけども、人は神様から恵みをいただき、そのエデンの園の中にあって喜びを持って歩んでおりました。その人に起きた悲劇が創世記の3章の中に記されております。時間の関係で、お読みしませんけれども、この3章の中にその蛇が人にこう近づいて語っている場面が出てまいります。この蛇というのは、悪魔サタンであります。サタンが蛇の姿をとって人に近づいて、そしていろいろとこうささやくわけであります。神様はエデンの園の中にあるいろんなこう食べ物を作られて、そしてそれを取って食べても良いと語られました。ただある一つの木の実だけは取って食べてはならないというふうに語っておられたんですけども、その蛇はですね、人がそれを取って食べるときにあなたの目が開けて、あなたが神のようになることを神様は知っておられる方だと。だから神様はあなたに最良のものを与えようとしていないと。一番いいものを除いて取っておいて、そしてその他のものを与えようとしておられる方だというようなことをこう言わんばかりに近づいていくわけであります。そして人がそれを見たときに非常に、目にふさわしくというふうに聖書にも書いてあるんですけども、とってもそれは美味しく見えたし、そして、それを食べると神のようになれるというふうに聞いた、そのことがですね、本当にそうなのかな、そうなんではないかというふうに思えるほどであったようであります。そして自らの意思でそれを取って、食べてしまったことが3章の中に記されております。でこれが人が犯してしまった罪の最初であります。罪というのは自分中心に歩むことであります。神様を中心とせずに自分自身を中心として、歩むことでありますけれども、そしてこの罪を犯した結果、人は、死ぬことになるわけであります。創世記の2章のですね、17節というところをちょっと戻っていただいて、創世記の2章の17節にはこのように書かれております。これは神様が語られた言葉ですけども、善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。この善悪の知識の、木のですね、その実を取って食べるときにあなたは死ぬ、必ず死ぬというふうに語られました。これを言い換えれば、それを取って食べない、神様の言葉を守っている限り死ぬことはないということであります。しかしアダムとエヴァは神様のご命令を破って、そしてその時に神様から霊的に切り離されたものとなりました。幹から切り離された直後の枝はですね、まだみずみずしさがあって青々としておりますけども、何日も経っていくとやがて、その幹から栄養を得ることができなくて、水分を得ることができなくて枯れていきます。それと同じであります。命をお作りになられたお方、命の根源である、命の源である方から切り離された人はやがて死ななければならなくなりました。ですので人は生まれた瞬間から死に向かっていると言っても、良いのかもしれません。これはアダムとエヴァが人類の代表として選んだ道であって、アダムとエヴァの子孫である私たちは生まれながらにしてこの罪の性質を持っており、そしてその性質ゆえに神様が悲しまれることをしてしまうわけであります。 罪を持った人を神様は滅ぼすこともできましたけれども、愛してくださったお方であります。そしてこの神様が私たちにしてくださったこと、たくさんありますけれども、神様は聖書というものを人に与えてくださいました。この聖書は神の言葉であります。神の言葉は決して滅びることがないと聖書の中に書かれておりますけれども、この決して滅びることのない神の言葉である聖書を神様は人に与えてくださいました。この聖書を通して神様がどれほど知恵あるお方であるかということを人は知ることができます。そしてまた人がどのようにしたら祝福を得ることができるかということについてもこの聖書に書かれているわけであります。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれております。この聖書を一言で表現するのは非常に難しいんですけれども、あえて言うならば旧約聖書はやがてメシア、救い主がこの世に与えられるという約束が記されている書であります。そして新約聖書はその旧約聖書で約束されたメシア、救い主はイエスであり、このイエスを罪の救い主と信じる者には新しい命が与えられる、そのことが書かれている書であります。人は神様によって素晴らしいものとして作られました。神様を褒めたたえて神様と共に歩む、その時に充実した生き方ができるものとして作られましたけれども、私たちはこのことを聞いてもなかなかこうピンとこないことがあります。信じられないというふうに思われる方もおられるかもしれません。それはある意味無理もないことでありまして、人があまりにも神様から離れすぎてしまっているからであります。アダムとエヴァが生まれてから何千年も今経っております。ある方が聖書の中にですね、誰々が生まれてその人が何歳の時に誰々を産んだ、そしてその人はまた何年後に誰々を産んだというようなことが書かれておりまして、でそれらをこう調べ上げていった方が、おられまして、でこうやって聖書をですね細かく読んでいった時に、アダムとエヴァが生まれたのは今から6000年ぐらい前ではないかというふうに、こう調べ上げた方々がおっしゃる人もおられます。その実際何年前に生まれたかということはわからないわけでありますけども、例えば6000年前としましょう。そうすると非常に長い月日が経っているわけであります。人は神様から切り離されて非常に長い期間が経っておりまして、それゆえに神様のことが分かりにくくなっているのではないかと思います。しかし神様は人に永遠について考える、その思い、死後にどんな世界があるんだろうかというそのことを考える、その思いを与えてくださいました。これは神様が人に与えてくださっている恵みであるというふうに思います。誠の神様について考えるきっかけがそこにあるのではないかと思います。ある方はその死後に対する準備として神々を作り出して、その神を拝むことによって、死後の世界に対する準備をしようとします。これはその死後に何かあるというその思いをですね満たそうとして行っていることであって、その宗教心といいましょうか、人を超えた方がおられるというその思い自体は神様が与えてくださった本能といいましょうか恵みであるというふうに 思います。ただそれをどのように用いていくか、これが大事であります。人は神様に対する罪ゆえに死ななければならないのですけれども、同時に神様は憐れみ深いお方であります。この神様が私たちにしてくださったこと、それは御子イエス・キリストを罪汚れたこの世にお使わしてくださったことであり、そのお方の上に全ての人の罪を置いて十字架の上で裁いてくださったということであります。イエス様が私たち人に語られている言葉を見てみたいと思います。ヨハネの福音書の6章というところになります。新約聖書の186ページ、ヨハネの福音書の6章の35節をお読みしたいと思います。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。イエス様はご自身が命のパンであるというふうに語られました。その命のパンを食する、すなわちイエス様を救い主であると信じる人にイエス様にある命を与えると約束してくださっております。6章の40節もお読みします。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。父とは父なる神様のことであります。そして子とは御子イエス様であります。父なる神様は私たちが御子イエス・キリストを信じて永遠の命を持つことを願っていてくださるお方であります。こう見て信じる者が皆永遠の命を持つこととありますけれども、神様は全ての人がこのイエス・キリストを救い主として信じて、そしてイエス・キリストにある命を得ることを願っていてくださるお方であります。同じヨハネの福音書の11章、新約聖書の201ページも開いてみたいと思います。201ページ、ヨハネの福音書の11章の25節、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様は十字架にかかられて私たちの罪の身代わりとして死んでくださったお方であります。そして死なれただけではなくて3日目によみがえってくださいました。この世の中に聖人君主と言われる方々は何人もおられるかもしれません。しかし自分がよみがえると宣言されて、そして死なれた後に実際よみがえられた方はイエス・キリストただお一人であります。イエス様はよみがえられて、そして多くの弟子たちに現れました。ですので弟子たちはイエス様が復活された、よみがえられた後にイエス様の十字架の死の意味やまた復活の意味というものをイエス様から直接聞くことができたと思います。そしてこの復活されたよみがえられたイエス・キリストを信じることによって新しい命を得ることができるということを目の当たりにして知ることができ、そしてイエス様を信じていきました。今私たちは私たちのこの肉体の目でイエス様を見ることはできません。しかし聖書を通して私たちは心の目でイエス様を知ることができます。イエス様がどのようなお方であって、 私たちのために何をしてくださったのか、何を望んでくださっているのか、そのことをこの神の言葉である聖書を通して知ることができるわけであります。人はこの世での命が閉じる日というものを必ずあるわけであります。すべての命あるものは有限であって、必ず死がやってきます。しかしイエス様を信じる者は死んでも生きるというふうに約束されております。イエス様と共に永遠に生きることができます。医学の進歩によって人の寿命は伸びてきました。人生80年と言われる時代に私たちは生きておりますけれども、でもなお人のその命の長さというものに限りがあるということには変わりはありません。私たちはこの地上での命あるうちにイエス様に対する態度を明確にする必要があります。イエス様を救い主として信じ、心に迎え入れれるか、イエス様を拒んで歩むかであります。この選択は一人一人が自分の意思によって決めることができます。ですので、たとえ病気であったとしても、どのような状況にあったとしても、自分のその意思を働かせることができる状態であるならば、イエス様を信じることができるわけであります。神様は一人残らずこのイエス様にある命を受けてほしいと願っておられます。人の前には二つの道があると聖書に記されております。永遠の命、永遠の祝福か、永遠の滅び、永遠の死であります。最初に少し SOS の話をしましたけれども、ここにその下にですね、 Save our souls って書いたんですけども、まあ、私を救ってくださいとでも言いましょうか。ちょうど、まあ、この Save our souls の頭文字を取ると SOS というふうに、まあ、なるんですけども、まあ、これは、まあ、後からそのモール信号のですね、その避難信号といいましょうか、それとですね、ちょうどこう合致するものとして、後から人が考えたものでありますけども、神様に対して私たちはその SOS、 私を救ってくださいというふうに言っていくことが大事ではないかなというふうに思います。人が作った神々は人を救うことはできません。人を救うことができるのは、人をお救いくださったこの聖書に記されている神様であります。命ある方とつながることによって、人は新しい命をいただき、そしてこの地上での命が終わってもなお神様と共に歩むことができます。神様が私たちのためにしてくださったことはたくさんこの聖書の中に記されております。どうぞまたこの聖書を読んでいっていただいて、神様がどれほど私たちを愛しているかということを知ってくださり、そしてイエス様を心に迎え入れていただければ幸いであると思います。以上でメッセージを終わります。